わがままな巨人。あるところにとてもきれいで大きな庭のあるお屋敷がありました。そこはとても広くて、いつも花が咲き、緑の草は柔らかな絨毯のようだし、桃の木は甘い香りの花を咲かせ、秋にはたくさんのおいしい実をつけました。小鳥たちもこの庭が大好きで、楽しい歌をうれしそうに歌いました。その庭の入り口はきちんと鍵がかかっていたのですが、本当にとてもきれいな庭でしたから、密に茂った生け垣の小さな隙間を出入り口にして、いつも学校帰りの子どもたちが家に帰るまでの時間をその庭で過ごすようにしていました。ところがある日、この庭と屋敷の持ち主である巨人が、遠くの友達の鬼のところから7年目にして帰ってきたのです。巨人が懐かしい我が家に近づくにつれ、屋敷の庭の方からたくさんの子供たちの歓声や笑い声が聞こえてきました。巨人が固く閉まった門を開けると、そこら中に小さな子供たちが走ったり歌ったりして遊んでいるではありませんか。
お前たち何をしている？誰がこの庭に入っていいと言ったのだ？
突然聞こえてきた大きな声に子供たちはびっくりして逃げ出しました。そして巨人は庭を高い塀で囲み、こんな立て札を立てました。この庭に入った者は厳罰を受ける。巨人はひどく意地が悪く、ひねくれていたのです。それからは学校帰りの子供たちは庭に入ることができずに、表の通りから以前よく遊んだ美しい庭のことを思い出したり話したりするばかりで、どこにも行くあてもなく、うろうろと塀の周りを歩いたりしていました。さて、季節はめぐり、やがて暖かな日差しの春がやってきました。木や花のあるところにはどこにでも小鳥が歌い、明るい光や風の気持ちのいい頃になったのですが、あの美しかった巨人の庭はどうしたことでしょう。ちっとも花が咲きません。その塀の中だけは今も冬のまま。地面には雪が積もったままでした。そしてそのうち夏になりましたが、あの巨人の庭には夏も来ないのです。やっぱり秋も来ませんでした。巨人の庭は一年中冬のまま。巨人はそれを不愉快に思い、いつも寒い思いをしながら文句ばかり言っていましたが、庭は一向に季節の変わる様子はありませんでした。ところがある日、巨人が朝目を覚ますと、なんだかとても気持ちのいい音楽が聞こえてきました。こんなにきれいな音楽なんだから、きっと偉い人の楽隊に違いないと思って、窓のそばに行ってみると、気持ちのいい歌を歌っていたのは、一羽の小鳥でしかありませんでした。
ああ、そうか。やっと春になったんだ。
そう思った巨人は嬉しくて身を乗り出して庭を眺めました。塀で囲った巨人の庭には、どこから入ってきたのか、たくさんの子供たちが庭のすべての木の枝に座って、喜びの歌を歌う小鳥たちを手や肩に止まらせて楽しげに歌っているではありませんか。見れば緑の絨毯にもたくさんの花々が咲いています。巨人はそれを見て、
ああ、そうだな。やっぱりこうしてたくさんの子供たちが楽しそうにしている庭の方が、冷たく寂しい冬の庭よりずっといい。
と思いました。そして楽しそうな子供たち一人一人をニコニコして見回していましたが、ふと庭の隅の方を見ると、そこにはまだ冬のままのようで、冷たい木のそばには小さな一人の男の子がポツンと立っていました。男の子はみんなが木に登っているのを見て、とても羨ましそうでした。その子を見た巨人は、自分の心に温かなものが流れるのを感じて、今までの自分のしてきたことを本当に後悔し、あの男の子を木の上に座らせてやろう、そして塀を取り壊して 子供たちがいつでも遊べるようにしてやろうと思いました。そう思って表に姿を現した巨人を見て、子供たちはまた大声で怒鳴られるかと思い、みんな一目散に逃げ出しました。男の子はひどく泣いて目に涙をためていたので、巨人が来るのに気づきませんでした。巨人は男の子を脅かさないように優しく抱き上げると、そっと木の上の方の枝に座らせてやると、今まで全く何もない枝だけの木に突然白い花が咲き、それを知って小鳥たちがやってきて楽しい春の歌を歌い始めました。巨人の目に涙があふれ、それを見ていた逃げ出した子供たちは全員戻ってきて、楽しく愉快な歌を歌ったり踊ったりして、みんなで楽しい時を過ごすようになりました。巨人は塀を取り壊して言いました。
さあみんな、この庭は君たちのものだよ。
それから村の人たちはその庭の前を通るたびに、美しい花々の中でたくさんの子供たちと大きな巨人が一緒に遊んでいるのをたびたび見るようになりました。子供たちも巨人も本当に幸せな日々を過ごしました。おしまい。